2ページから5ページ。特集1、令和5年度岡谷市の予算と事業。特集1、令和5年度岡谷市の予算と事業。令和5年度は未来へ躍動、にぎわい創出予算。3月の市議会定例会において、岡谷市が令和5年度にどのようなまちづくりをし、どのように予算を使っていくのかが決定しました。今月号では令和5年度の岡谷市の予算と主要事業について詳しく紹介していきます。写真の説明。ページ上半分に写真があります。塩尻峠から見た風景です。青空の下、山々が美しく尾を引き、諏訪湖を挟んで向こう側が諏訪市、手前が大きく岡谷市街の写真です。写真説明終わり。令和5年度は第5次岡谷市総合計画前期基本計画の最終年度です。そこで未来を見据えた躍動の年と位置づけ、前期5年間の総仕上げと後期基本計画となる次の5年間を見据えた効果的な取り組みを行い、将来都市像の人結び夢と希望を紡ぐたくましい町岡谷の実現を目指します。誰もが安心して夢と希望を持って暮らすことができ、豊かさと幸せを感じることができる満足度の高い岡谷市を作り上げるため、3つの重点施策を掲げるほか、基礎金の政策課題である移住・定住の促進およびゼロカーボンの推進に財源を重点的に配分し、未来へ躍動・にぎわい創出予算として各種事業に取り組みます。予算施策についての詳細は令和5年度分かりやすい予算説明書をご覧ください。市のホームページよりダウンロードできます。ホームページはこちらからと矢印のある QR コードが載っています。予算って何だろう、まず知ろう。予算についての基礎知識 Q&A 質問、そもそも予算って何。答え、1年間の収入と支出を前もって見積もることです。質問、どうやって決めるの。答え、市長が予算案を作り、市議会の審議と議決によって決まります。質問、予算は何のために必要なの。答え、行政サービスを計画的に行うためです。質問、何を目標として作るの。答え、市の総合計画で定めた基本目標を達成するためです。質問、令和5年度の岡谷市の予算規模は。答え、合計すると令和5年度岡谷市では409億6135万円のお金が動きます。内訳は3項目あります。1、一般会計、市の基本的な行政サービスのための会計218億円。2、特別会計等、国民健康保険など一般会計と切り離して経理する会計57億6080万円。3、企業会計、水道事業など民間企業と同じように収益を上げて運営する会計134億55万円。写真の説明。令和5年度分かりやすい予算説明書の書籍を持ち、微笑んで立っている今井岡谷市長の上半身の写真が載っています。写真の説明終わり。財政課伊藤健太さんの上半身の写真があります。市民の皆さんに直接関係のある一般会計について詳しく見ていきますと吹き出しがついています。青色の円グラフがあります。7項目の歳入がパーセントで分かれ、円グラフの真ん中に歳入総額218億円とあります。青いガマ口のイラストがあります。一般会計の歳入、 市民の皆さんから税金など市に入るお金の内訳。7項目あります。1、市税66億9000万円 30.7%、 市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税など。2、地方交付税48億7400万円 22.4%、 全国で一定の行政サービスが行われるよう国から交付されるお金。3、国・県支出金33億1649万円 15.2%、 国・県から特定の事業のために交付されるお金。4、史跡28億3719万円 13.0%、 公共施設の整備などのため金融機関などから借りるお金。5、譲与税等17億4800万円 8.1%、 国税として徴収された税をもとに地方公共団体に譲与されるお金。6、諸収入11億2378万円 5.1%、 他の科目に分類されない収入で延滞金や実費徴収金など。7、繰越金その他12億1054万円 5.5%、 市が積み立てた基金、公共施設の使用料や住民票等の発行手数料など。次に赤色の円グラフがあり、8項目の歳出がパーセントで分かれ、真ん中に歳出総額218億円とあります。赤いがま口のイラストがあります。一般会計の歳出、市が行う行政サービスなど出ていくお金の内訳、8項目あります。1、民生費73億3434万円 33.6%、 障害や高齢者 33.6%、 障害者や高齢者子育て支援に使うお金。2、交際費36億1969万円 16.6%、 司祭の偏在に充てるお金。3、総務費21億2173万円 9.7%、 市の運営や税金の属下徴収、戸籍、住民票の管理などに使うお金。4、土木費20億1786万円 9.3%、 道路や橋、公園、市営住宅などに使うお金。5、衛生費19億7727万円 9.1%、 保険や環境、衛生の向上などに使うお金。6、教育費18億295万円 8.3%、小中学校、図書館、体育館などの管理・運営に使うお金。7、商工費17億8236万円 8.2%、 工業や商業、観光の振興やブランド推進に使うお金。8、その他11億4380万円 5.2%、消防や農業、林業の振興、雇用の促進などに使うお金。歳出を市民一人当たりで計算すると、令和5年度一般会計予算218億円割る、令和5年1月1日現在の人口4万6524人イコール、市民一人当たり46万8600円イコール、市民一人が1年間に受ける行政サービスの金額とあります。内訳は12項目あります。1、福祉・子育て15万9400円 2、市役所などの運営7万9100円 3、道路などまちづくり5万1000円 4、教育の充実4万6000円 5、環境衛生の向上4万5300円。 6、産業振興の充実、39,400円。7、借金の返済、22,400円。8、消防救急体制、14,000円。9、農業などの振興、5,000円。10、市議会の運営経費、4,100円。11、雇用の確保・拡大、1,900円。12、緊急時の備え、1,000円。令和5年度は次の3つの重点施策と合わせて、移住・定住の促進とゼロカーボンの推進に取り組んでいきます。岡谷市街地の写真をバックにして、ワイシャツ姿で人差し指を立てた企画家大塚秀邦さんの写真があります。次に今年度取り組む事業の中から特に力を入れていくものを紹介します。新規事業と拡充事業ですと吹き出しがついています。1、活力と彩りの創造。市内事業者の持続的な成長の支援、地域資源を生かした魅力の向上等により、活力あふれる街づくりを進めます。また、地方移住に対する関心の高まりや、人の流れの変化を捉え、多くの人に選ばれる街づくりを推進します。新規事業1、小型ロケットをキーとした信州大学との連携強化事業、諏訪県サテライトキャンパスを活用し、市内企業の技術相談、新技術創出のためのリカレント教育、若年人材に向けたロケットワークショップを通じて、市内産業の活性化とものづくり意識の醸成を図ります。ブルーのユニフォームで集合した参加者の全員の写真が載っています。新規事業2、岡谷シルク推進事業、シルクの歴史と文化を伝承するとともに、岡谷でしかできないシルクを生かした取り組みを推進し、新しいシルク文化の創造、シルク文化による町の活性化を目指します。糸巻きに色とりどりの鮮やかなシルクの糸が巻かれ、並んでいる写真があります。新規事業3、諏訪湖州サイクリングロード整備事業、都市公園施設長寿命化推進事業。令和5年度中の完成を目指し、塚間川から釜口水門までのサイクリングロード整備工事を行うとともに、岡谷湖畔公園のジョキングロード、バスケットゴール整備等のほか、三種公園のイルミネーションの設置等を行います。岡谷湖畔のサイクリングロードをサイクリングしている家族の写真と、赤い美しいジョキングロードの写真が載っています。拡充事業、新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業、応援事業、市内製造業の新製品・新技術の創出、高度化への研究開発を支援するほか、新たにグリーン成長事業枠を設け、GX、グリーントランスフォーメーションへの挑戦を後押しします。2、未来に輝く人づくり。安心して子どもを産み育てられる環境を整えるとともに、変化の激しい社会環境の中で、子どもたちの未来を生き抜く力の醸成など、岡谷市の将来を担う人づくりに取り組みます。拡充事業、外国語授業支援強化事業、グローバル化が進む国際社会に対応した英語教育の充実を図り、児童生徒のさらなる英語力向上を図るため、外国語指導助手 ALT を5名から7名に増員します。1人の女性外国指導助手の授業中の写真が載っています。新規事業1、学校給食食材費高騰臨時対策事業。コロナ禍における保護者負担の軽減と学校給食の質と量を確保するため、物価高騰の影響により、改定する給食費の値上げ相当分を公費負担します。白い帽子とマスク、白衣で給食の配膳をする児童の写真が載っています。 新規事業2、川岸学園設立準備事業。川岸学園構想、川岸小学校及び岡谷西部中学校を一体とする義務教育学校を設立し、公立の幼保連携型認定子ども園を併設するの実現に向けて、先進事例の研究、関係機関との調整、基本計画の策定等を行います。赤いランドセルを背負った女の子が若いお父さんに抱きかかえられ、その隣に寄り添う若いお母さんとの3人の笑顔の写真が載っています。新規事業3、出産子育て応援給付金事業。妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な資源につなぐ伴走型支援の充実と応援給付金による経済支援を一体的に行います。拡充事業、子ども医療費給付事業。子どもの医療費に対する支援を入院・外来ともに対象年齢を18歳まで拡大します。3、穏やかで美しい日常の実現。防災・減災への備えを強化するとともに、二酸化炭素排出量の削減など地球温暖化対策に取り組みます。また住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを進めます。新規事業1、河川維持補修事業。河川災害防止対策事業、河川緊急浚渫推進事業。集中豪雨などによる河川氾濫や浸水被害を未然に防ぐため、安全安心な河川環境の整備を進めます。緑の林の中を流れる河川の写真が載っています。新規事業2、防災行政無線等デジタル化整備事業。自然災害が激甚化・頻発化する中、住民への情報伝達をより確実なものにするため、防災行政無線のデジタル化及び防災気象情報システムの更新を進めます。青空の中に立つ防災無線の写真が載っています。新規事業3、がん治療アピアランスケアサポート事業。がん患者の心身の負担軽減を図るため、がん治療に伴う外見の変容を補完するオセーグ・ウィッグ人工乳房断線着衣等の購入費用を助成します。ウィッグを手に持つ女性の写真が載っています。拡充事業、空き家対策事業。増加する空き家の適正管理・利活用等を推進するため、空き家バンクの登録促進、不良住宅判定委託、不良住宅の除去費用の一部助成に加え、新たに家財等の片付け費用の一部助成等を行います。一軒の空き家の写真が載っています。移住・安住の促進。新規事業1、若者移住者住まいの支援事業。岡谷市へ転任する若者に対し、住宅取得費用や賃貸住宅の賃料を助成します。新規事業2、移住・定住促進事業。地域おこし協力隊を採用し、シティプロモーションを強化します。拡充事業、就業・創業移住支援事業。東京圏・愛知県・大阪府から岡谷市に移住した人に対し、移住支援金を支給します。また、18歳未満世帯員の帯同加算を100万円1人に対し拡大します。空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業。空き家を購入し市外から転入してきた場合に、空き家の改修費を助成するとともに、移住奨励金を支給します。諏訪湖の見渡せる山彦公園の芝生に座りくつろいでいる3人の若者の写真が載っています。ゼロカーボンの推進。新規事業が5項目あります。1、 住宅用再エネ設備等導入促進事業、一般家庭における二酸化炭素排出量を削減するため、個人住宅に整備する蓄電システムの導入経費及び電気自動車充放電設備の導入経費の一部を助成します。新規事業にカーボンマネジメント支援事業補助金、市内製造業が取り組む温室効果ガス排出量の把握及び管理、排出量削減に寄与する設備投資に必要な経費の一部を助成します。新規事業3、省エネ農業推進事業補助金、燃油削減効果が高く、温室効果ガスの削減が期待できる農業用施設及び資材の導入に必要な経費の一部を助成します。新規事業4、各公会場等照明設備 LED 化促進事業、公会場等の照明設備の LED 化を促進するため、LED 照明器具の導入に要する経費の一部を助成します。新規事業5、市役所庁舎照明設備 LED 化等更新事業、市役所庁舎への LED 照明器具の導入と照明制御システムの更新により、市役所庁舎の省エネルギー化を実現します。令和5年度は1、2、6回を実施します。蓄電システムを整備した個人住宅の写真が載っています。
6から7ページ、特集2、岡谷シェアオフィスがオープンします。特集2、新しい働き方を始めませんか？岡谷シェアオフィスがオープンします。シェアオフィスとは、一つのオフィスを複数の企業や個人がシェアして使うオフィスのことです。新しい働き方を支える空間を提供します。コロナ禍を経て、アフターコロナへとライフスタイルが移行している今、自らの生き方を問い、見つめ直すことで、多様な働き方を選択する人が増えています。岡谷市では、リモートワークや新規創業者を応援するために、中心市街地である中央町アミューズメント施設内に、新たに岡谷シェアオフィスを開設し、4月から入居を開始します。岡谷シェアオフィスでは、入居した人が市内企業や事業者との横のつながりを作り、今後も岡谷市を拠点として事業展開をすることを目指しています。県外企業のサテライトオフィスとしての活用も促し、幅広く企業の誘致を図っていきます。安全面では、セキュリティ対策を徹底し、契約者のみが解錠できるスマートロックを採用。必要に応じて、テレビ電話で、テクノプラザ岡谷にいるスタッフと連絡が取れるので、安心して利用することができます。その他、事業所の登記も可能で、個人用の郵便ポストを完備。また、入居者は顧客との打ち合わせなどに、アクセスの良い駅前のテクノプラザ岡谷内のテクノプラザコワーキングスペースを無料で利用でき、広く外部の人とつながるチャンスも得られます。市では、岡谷シェアオフィスとテクノプラザコワーキングスペースを連携させながら、今後も継続して創業を目指す人や新規創業者への支援を充実させていきます。概要、5項目あります。1、入居対象、法人、個人事業主、創業して間もない人、おおむね創業から5年未満、創業を目指す人。2、入居期間、原則として1年間、月単位での利用も可。3、施設、オフィス3室、個別ブース10室、会議室、集中ブース2室、飲食スペース、ラウンジ。4、 設備、スマートロック、防犯カメラ警備システム完備、無線 Wi-Fi、エアコン完備、ポスト宅配ボックス、カメラ付きインターホン、給油設備、個別ブース利用者用ロッカー、鍵付き。5、備品、複合機、モニター、壁掛け、可動式各1台。テクノプラザ連絡用パソコン、カメラ、オンライン。冷蔵庫、電子レンジ、ケトル。6から7ページ見開きの中央に、横長のシェアオフィスの平面図があります。そして、各部屋の写真が拡大され添えられています。入り口に近い方から順に案内していきます。入り口は画面左下で、個別郵便ポストと宅配ボックスがあります。廊下の壁には掲示板があり、その前がシェアオフィス入り口になります。入り口を入ると、左側にラウンジ、飲食スペース、正面に個別ブース A、個別ブース B、集中ブースがあります。そしてさらにその奥に、奥行きのある細長いオフィス1、オフィス2、オフィス3が並び、一番奥に会議室があります。館内は3つのゾーンに分かれています。契約スペース、要予約スペース、共用スペースです。館内の11枚の写真があります。スペースごと紹介していきます。写真の説明。契約スペース、3箇所あります。1、個別ブース A。高さ1メートルぐらいの木目の壁で仕切られた6つのスペースがあります。各所にテーブルが付けられ、椅子1脚、スタンド1台が置かれています。2. 個別ブース B。眉型の真っ白い壁で紛りされた個室です。テーブルが備え付けられていて、椅子一脚とデスクスタンド1台が置かれています。3. オフィス。奥行きのある細長い部屋には、大型のテーブルが備え付けられていて、椅子が3脚置かれています。次に、要予約スペース1箇所、会議室、机4台が揃えて並べてあり、両サイドに向かい合う形で、それぞれ4脚ずつ椅子が置かれています。壁にはモニターが備え付けてあります。共用スペース6箇所あります。1、個別郵便ポスト宅配ボックス、上が鍵付き郵便ポスト、下が宅配ボックスとなっています。ステンレス製で壁付けしてあります。2、掲示板、横長の真っ白い掲示板です。3、ラウンジ、大きめのソファーが2つ、壁につけて L 字に置かれていて、その前に丸椅子が3つと丸テーブルがあります。正面には、可動式のモニターが1台置かれています。4. 飲食スペース。背向かいにテーブルが置かれ、奥に流し台、冷蔵庫、電子レンジがあります。5. ロッカー、鍵付きです。6. 集中ブース。一人が入れるスペースで、椅子とテーブルが置かれ、入り口には扉があり、完全な個室になります。リモート会議などに利用しやすくなっています。スマートロックのある入り口、全面ガラス張りになっていて、明るく、そして広さを感じます。以上、写真の説明終わり。岡谷シェアオフィス。場所、中央町アミューズメント施設内2階。利用可能時間、平日、午前8時30分から午後9時30分、土日午前8時30分から午後5時30分、休館日、国民の祝日、年末年始など。 なお、詳細な入居条件、料金等はお問い合わせください。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話、217000。